はい、皆さんおはようございます。先週の水曜日からですね、エピソードを通して、今学んでるんですけども、神様から祝福と力をいただくために私たちがするべきことはというタイトルで、ちょっと長いんですけども、その2ということですね。パウロはエピソの教会のクリスチャンに向けて、どのように私は福音に従って生きていったらいいでしょうかというのを、獄中の中から手紙としてですね、書いてエピソの人たちを励ましました。で、今日は、4章26節からしばらく学びたいと思います。4章25節ですね。まず読みますね。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。いかっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままではいてはいきません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。まず25節。ですから、あなた方は偽りを捨てとあります。そして、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。エペソの教会の中で、時として、その偽りということも語られていたようですね。で、ここで、その偽りを捨てるだけではなくて、こう進んで真実を語っていくということが、パウロを進めています。で、偽りを捨てなさいと。で、何かをするのをやめましょうっていう、そういうことだけではなくてですね、逆にこう、前向きにこの真実を語っていきなさいというふうにあります。で、クリスチャンになった時にですね、あれはしてはいけないとかね、これはしてはいけないとかね、こう心の中で思うわけなんですけども、そういうこう消極的なことではなくて、真実を語っていきましょうと勧めているわけですね。ですから、私はこのようなことを行いますという、そういう思いに入れ替えていくという必要があるわけですね。逆に、あれはやってはいけないとずっとこう念ずるだけでは、なかなかそのようにはならないというわけですね。例えばですね、今こう、心の中でですね、今、白いものをなんか思い浮かべてくださいと。白い犬、白い鳥、白い車、白い頭。今、浮かべてみてください、今ね。浮かびました。で、その次の瞬間にそれを全部消してください。消えましたでしょうか。消えた人。一遍思い浮かべたものはもうなかなか消せないと。で、消すためにどうしたらいいかと。白い頭を今度黒い頭に思い浮かべるしかないとかね。白い車を黒い車に置き換えていくと。そしたら簡単に白いものは消えていきます。ですので、それだけをこう透明にするのはなかなか難しいというかですね。それと同じように、今まで私たちがやってきた悪い習慣とか、そういったものをですね、良いものと入れ替える必要があるわけですね。で、心が満たされていない場合は、そこにこう走ってしまって、何か満たしてほしいものが入ってくる。良いものであればいいんですけども、それが悪いものであれば損なわれていってしまうと。ですので、良いもので満たされるように、古い習慣を入れ替えていって、悪いものを良いものとしていただきましょうとかです。僕もいろんなこう時間がもしこうね、あってしまうと、こういろいろ考えてしまって、いらないことを考える、やってしまう。その時に後悔もしてしまうことはあるんですけども、ね、昔オベーションのギターを手に入れた時にですね、結構それにもハマって、で、こうすればよりヒルソングっぽいコードで弾けるとかで、ね、そういうのを研究しだすとですね、もういろんないらないこう雑念的なものは完全に消されていったという経験があって、あ、これかと思ったんですね。良いものを入れ替えたとね。E をここで弾いてたのを、このハイコードで E 弾いたら、あ、ヒルソングっぽい音になってきたとかね、感動すると、あ、 もっとこれをこう追求していきたいな、そういうような気持ちがありました。ですから、もしね、まあ、ギターとかそれ弾けなくてもですね、日々の生活の中に賛美を取り入れていきましょうと。何かこう雰囲気がね、何かこう重たいものがあったときに、賛美の曲を聴く、流すだけでもその雰囲気が変わりますという、今までも何度も経験した、みんなもされたと思いますけども、賛美をどこに、こう傍らにいつも置いてほしいなと思います。次、26節読みましょう。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままではいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいと。ここで、怒ってはいけないとは書いてないんですね。怒らないようにという勧めではなくて、怒っても罪を犯してはいけませんよっていうパウロの勧めですね。で、怒ることには2つの種類がありますと。で、1つは神様から来た怒り、義なる怒りです。イエス様も義なる怒りを持たれたこともあります。神様の名が汚されているような言葉に対して怒りを持つということもありますし、弱い立場の人を利用しているようなものを見たときには怒りを覚えるというのも皆さんもあると思うんですけども、それは神様から来た怒り。逆に自分の気に入らないことをされたりなんかしたときにムカつくとかですね。そういう種類の怒りというのは罪なんですという、ここパウロは罪を犯してはいけませんということを言っているその種類の罪ですね。ですので、怒っても罪を犯さないようにという勧めがここにあります。そして日が暮れるまでに、そのもしそういう何かしらもそういうものがあれば、進んで解決して一日を終わりましょうと。持ち越してしまわないようにしましょうと、パウロは勧めています。そして28節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいと。ある意味、パウロ、優しいなと思ったんですね。盗みをしている事実があったかもしれませんけども、それを責めていくのではなくてですね、もうやめなさいと。そのことやめて、正しい仕事をしなさいと。これさっきの26節、25節ね、偽りを捨ててってありますように、こう、いらないものを捨てて、手放してですね、盗むことをやめて、で仕事をしなさい、真理を語りなさいというね、手放して真理を掴んでいくという、そういう法則、ここでもパウロは言ってるんですね。悪いものを手放して、良いものを持つという。正しい仕事をして、骨折って働きなさいよと。ただ働くのは何のためかというと、人々を、困っている人々を助けるために。ですから、働きなさいと、パウロは進めています。さあ、29節ですね。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいと。こうした口から出てくる言葉のことについて触れていますけども、もう皆さんよく分かるように、口から出る言葉、時として、あの言葉さえ言わなければよかったっていうようなものがあると思いますけども、ヤコブの手紙にもあるように、私たちは皆多くの点で失敗するものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体も全体も立派に制御できる完全な人ですと、ヤコブの中にありますけども、口を制することの大事さというのを、ヤコブでは言われてますけども、パウロは悪い言葉を一切出してはいけませんと。人の徳を養う言葉を話しましょうと。で、真実と人の徳を養う言葉を語ることというのはですね、逆にこう本当のことであったとしても、人に益をもたらさないことは話さないという知恵があります。それを死ぬほど正しいことっていう表現ありますけれども、その人にとっては正しいんです。正しくても、もう完全にその人のもう押さえつけてしまうようなことを言う前にですね、その言葉、用いる言葉を吟味しましょうねということですね。で、また皆さん、人間関係の中によくあると思いますけども、人の まあ話、噂話的なもの、仮にそれが本当のことであってもそれに乗ってしまうと、後々良くないことが起こりうると。私もその職場でですね、そのまあドライバー3人いるんですけども、2人になった時にもう1人のことを話題になってしまう場合があって、あの人の車の運転荒いやろって、確かに荒いんですね。横に乗ったら酔いそうなんですね、プロやのに。それをすやすやってそう言ってしまいそうな自分があるんです。ここで言ってしまうとやばいなと思って、ですからちょっと学びましたね。あのそういう言葉を聞いてもなんとなくこうね、逃げるというかですね、言いたくなる気持ちもあるんですけども、そこで乗ってしまうと盛り上がってしまうけども、後々良くないことが起こってしまう可能性があるので、できるだけいない人のことを言うのはやめましょうということですね。それが自分の守りにもなりますよと、口を守りましょうということと思います。そして次行ってみましょう。30節ですね。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのですと。聖霊を悲しませてはいけませんとあります。で、あの他の教え、間違った教えの人たちはですね、聖霊のことをエネルギーとかですね、そういう表現をする人がいてですね、まあ、異端と言われる人ですけども、ここを見るとですね、悲しまれるとはあるんですね。ですから聖霊は人格を持っていらっしゃるということです。そして私たちのためにもう勝因を押してくださったと書かれています。で、時としてこう罪を犯してしまった時に、自分与えられた聖霊がもうどこ離れてしまったに違うかなって感じる、そういう場合はあるかもわかりませんけども、救われたその日、イエス様を信じた時から私たち聖霊住んでくださってますので、その聖霊が今ない、いない、あ、今はあるとか、そういうね、電気みたいについたり消えたりするものではなくて、旧約聖書では確かにあるんですね。サウロが聖霊満たされた時は予言したとか、でも聖霊が離れたとかで書いてありますけども、新約においてはですね、もうそういうことはありませんと。私がもし罪を犯した時には聖霊は離れるんじゃなくて、心の中で悲しまれると書いてます。私たちを見捨てるわけじゃなくて、ずっと一緒に留まってくれて、でも一緒に悲しんでくださる。その時に、多分自分自身も悲しみを感じるんじゃないかなと思うんですね。何かしらやってしまった、何か心をちょっと重たい、悲しい、それは聖霊の働きやと思いますね。ですので、聖霊はいつも私たちと一緒にいてくれて、じっと、ある時は悲しんで一緒にいてくださる。そのことを覚えておく必要があると思いますね。で、31節、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。で、無慈悲っていうのはこう他の訳では苦味ってありますけども、この苦い思い、憤り、怒り、それらの種類のも、まあ、悪いものですね。それらのものを心の中に持っていると、私たち自身もあまり嬉しくないと、ね、悲しいものがある、苦しいものがあると、同じように先ほどの聖霊も悲しまれると、そういう問題があると体にも影響が出てくるんですよと。で、体に現れる、まあ、状況を見るときに、何かそういう種類のものを持っていないかなというのを確認する必要があると思います。で、心と体の健康のためにそういった種類のものを捨て去る、そのような決心をしていきましょうと。そして32節に、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくれたくださったように、互いに許し合いなさい。親切にして心の優しい人となり、そして許し合う、これがイエス様を信じた人たちの歩みなんですよと。で、どのぐらいそしたら許していったらいいんかなっていうことが書かれてます。 神がキリストにおいてあなた方を許してくださったようにという書かれています。それが基準なんですね。別の箇所でキリストの満ち満ちた御丈にまで達するということを書かれてましたけども、イエス様のレベルまで達することを求められている、そんな不可能かと思いますけども、でもそのことが可能としてくださるのは神様なんだと。ですからイエス様が十字架で本当に血を流すまで、そこまでの基準で人を許すということが必要なんですと書かれてます。いや、本当に私たちはそういうふうにイエス様が許してくださったように人を許すことができるのでしょうかって、皆さんどう思いますかって聞かれたときに、どうでしょうか。自分的に考えると難しいって思うかも分かりませんけども、答えはイエスなんです。なぜならば自分はダメなクリスチャンで人を許すことできませんって思うかも分かりませんけども、神様は私たちが耐えられないような試練を与えられないってあります。ですから許すことのできないような、そのような事態も起こさないという、非常に難しいことであってもそれをクリアできるだけの神様は力を与えてくださいますと。家庭でですね、そしたらあんなことこんなことあって、自分の奥さんがもし殺されて、その殺人犯を許すことはできるやろうかって考えるかも分かりますけども、起こったことじゃなくて今から起こるようなそういう悪いことは考える必要はありませんと。必要な力を神様が与えてくださいますと。そして許すというのは、水に流すということではありませんということですね。意思の問題なんですと。許せないという感情があってもですね、私はキリストにあってこの人を許しますという決心をして神様の前に宣言していく、で許せるようなその優しい感情が初めは絶対かどうか分かりませんが、伴わないかも分かんないです。でもその決断決心をし続けていくときに、神様はキリストにあってその許す力を与えてくださいますと。今非常に難しい苦い思いを持ってしまって、なかなか手放せないと思うことがあるかも分かりませんけども、今はその人なかなか許せないかも分かんないんですけども、許しの力が聖霊によって与えられると。そして今このスタート、この時点でスタート、神様は認めてくださってますので、そのことを求め続けていってほしいと思いますね。そして五章に入っていくんですけども、五章の一節、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいと、ですからと書かれてますので、この四章から続いているんですね。四章の23節もう一度見てみますとお互いに、あれバックできないな。4章の23節。ん？ごめん、32節。32はない。出た。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさいってあります。そう。基準は、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、と。で、ほどほどにじゃなくて、他の人がやっているからじゃなくて、神のように、キリストのようにと、習うものとなりなさいとあります。習うというここでの意味はですね、真似するとかですね、模倣するというか、モノマネ大会のあの真似ですね。ですから、神のモノマネをしましょうとあります。習うものというのはモノマネのこと。ですから、この近くにチキンジョージってライブハウスがあるんですけども、まあ、新しくなる前に矢沢永吉がこの地方に来たわけですね。小さいところに、今のビッグなロックのなんですけども、そこにみんなファンはどういう格好で来るかというと、みんな矢沢の格好してくるんですね。ミニ矢沢がいたりして、 大きい矢沢もいたりなんかしてですね、みんなタオル持って、そういうような感じなんですね。イエス様のファンはどういう格好するんやろうかと。別にひげ生やしてするわけないんですけども そのような形から入る場合もあるかも。真似をするわけですね。で、この KB 始まるときにですね、いろんな協力してくれたスティーブ・フォックスというベーシストがいるんですけども、彼ですね、この年になっても、かっこいいなと思うんですけども、共通点は、ベースを弾くところと、ちょっと足が長いということなんですけども、今でも、プロのベーシストとして、時々、聞くことができるんですけども、知ってる人からそのベースの音が好きってそういうもんじゃなくて、ベースの音自体が個人的には好きなんですね。ですので、いろいろ見ているうちに、どうしたらそういう音が出るんやって聞いたことがあります。ベース自体なのか、弦なのか、アンプなのか、何かこうかましてんのかなとね。で、聞いたときに、これだよ、これとかで、指の先で音が変わるって、それだけのことなんですね。で、さっきまで弾いてたベースを彼が弾くと、その音が出たんですね。で、そのようにこう、その音をコピーしたいなと思ったときに、いろいろとこう研究をしたわけなんですけども、ちょっとだけそういうに近い音が出たかなと自分でちょっと思っているんですけども、自己満足ですけどもね。で、逆にこう思いっきり研究しなかったっても、似ている点がありまして、声が似てたんですね。今こう喋ってると普通なんですけども、電話なんかで喋ると、もしもしというね。で、昔、サナエちゃんにスティーピーが電話したときにですね、もしもし、サナエちゃんとか言ってね、あ、バテやんとか言ってね、ちょっと待って、変わるから、ね、間違ってるよ、こうやって。で、僕が出てですね、もしもし、あ、スティーブとかね、すやすや、スティーブやとか言ってね、もう誰よ、どっちよとか言ってね、怒り出しちゃいましてね。そんなことがありました。次に僕はスティーブの家に電話したときにですね、お母さんができました。お母さんが出てきてですね、まさかいると思ってなかったんで、思わずハローって出てきましたんですね思わずですね、あ、This is Tabata speaking とか言ってね、 It is Mr. Fox There please とか言って、何言ってるのとか言ってね、あれとか言って、Do you speak Japanese? 当たり前でしょとか言って、なんかちょっと話がかみ合わないですね。そして、あ、とりあえずじゃあKBF の田畑が電話ってことだけお伝えくださいって切ったんですけどね、間違い電話したんかな、今度もスティーブ、その時に言ったから、あなた何言ってんの、今どこにいるのとかね、なんか話かみ合えへんな。で、電話切って、ちょっとしたらスティーブが電話かかってきてですね、お袋がさあって、何いたずらしてるのって怒ってるんだよ、で、今から帰るよって電話して何言ってんのとかで、ね、完全にスティーブと間違ってたらしいです。親でも間違って、そんなお母さんの話なんですけども、そのようにですね、知らず知らずのうちに、似てくる場合がある。それは、兄弟としてかな、と。そういう、こう皆様ね、神様に似てきてですね、知らず知らずのうちにキリストの香りを放っていってですね、何も言うてないのに、あの人は何か違うかったと、あの人のように私もなりたいなって、教会に行ってみたいなって思うようになってくれたらいいなという、ね、実際にケビフに来る人たちはですね、友達感覚でみんな来てると思うんですね。私もそんな楽しいとこ行ってみたいというね。ですから、特別伝道集会をやりますので来てくださいという人はあんまりなかったと思うんですね。したことないですからね、KBF もあんまり。で、友達が友達をっていう感じで、これいうのはなんか素晴らしいなと。その友達はなんでかって言ったら、どこかにキリストの香りを持っていたということじゃないかなと思うわけですね。はい。では続いて2節。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。 で、愛のうちに歩みなさいっていう勧めがあります。キリストが愛してくださっていることを知っている人は、その愛にですね、満たされていくと。そして、それを分かち合うまでに満たされていく。で、ご自分を神への捧げ物、また供え物とし、と、香ばしい香りをお捧げになりました。イエス様は香ばしい香りを捧げられました。これは、レビ記の一章にあるんですけど、また時間のある時に読んでもらいたいと思いますが、レビ記の一章の3節、書かれています。ここで、斜めの香りってあるんですけども、全焼の生贄ですね。斜めの香りというのは香ばしい香りと同じものなんです。イエス様がもうほふられたと、傷のないお牛のように地に祭壇を注がれましたと。私たちの罪を背負ってイエス様が十字架で神様のその炎に焼かれたと同じように犠牲を負ってくださったというこのことをここで語られています。ですから神様に対して私たちはどのように接すればいいんでしょうかと。神様の与えてくださったその愛ですね。で、その愛のうちに歩みなさいという2節の勧めの次に3節に、あなた方の間では生徒にふさわしく不隠語もどんな気があれもむさぼりも口にすることさえいけませんというふうに書いてます。で、愛のうちに歩みなさいっていう勧めの次に不隠語、汚れを避けるように進めていると。で、話がこうつながってないようなふうに感じるかもわかりませんけども、実はつながっていると。で、不貧困、汚れ、むさぼりというのは愛と真逆のものなんです、正反対のものなんですということをここで言ってます。で、日本語でですね、愛っていうふうに言うと、いろんなその愛の意味を思い浮かべると思いますけども、場合によっては男女間の愛、恋ですね。で、ラブというと、ラブホテルと、そういう種類のラブになっていく場合もあると。で、男の人が男の人に向かって愛していますというと、何か違う方向のもの、愛になってしまうというか、そういう愛というものが日本語ではあるわけなんですけども、キリストの愛を知った時からこの愛の意味が全く変わっていくというわけですね。ですから、その愛と逆のもの、そういった種類のものを避けていきなさい、遠ざけなさいとパウロは言っています。そして、聖書の中で神様が私たち人をですね、人を愛していますっていう、そういう表現をしている最初の御言葉が申命記の4章の37節であります。主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持ってあなたをエジプトから連れ出されたとあります。神様はイスラエルの民を愛しておられたと。で、その民を選んだわけなんですね。愛を持って選んだわけなんです。でも、イスラエルの民は神様に従わなかったんですよ。もうとことん不従順だったんですね。それでも一度神様は選んだ民ですので、見捨てることはなかったと。で、自分はもう契約をしたわけですから、その契約を破棄することをしなかったと。で、自分の約束を自分で逆になんかこう縛ってでもその約束を果たす、そのように神様は働かれた。ですので、いろんな預言者を送ってですね、私はあなたを愛していますということをずっとこうメッセージを伝えていたわけなんですね。で、私はどんな存在なのかというのを知らせたわけですね。旧約聖書読み方によっては、もう神様何かいつもこう怒っていらっしゃるような、急にこう気持ち変え張るような、そんなようなイメージを持つかもわかりませんけども、神様ひたすら人を愛して、愛がゆえに方向を整えるという働きをされる時もありますと。ですから、そのような愛は旧約でも新約でも共通のものなんです。その愛の中に生きていきましょうと。先ほど言いましたように、その 愛から離れてしまって、愛とは逆の方向に行くということを避けましょうと。だどの程度避けるべきなのかって4節にあります。また淫らなことや愚かな話、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。不貧困、汚れを行ってはいけないだけではなくて、冗談として話すことさえも避けなさいと。口にする、それを冗談としてしまう、そんなことでさえもやめときましょうと。そういうレベルの避ける必要がありますと。実際はこの社会、時としては、その社会の価値観としては、そういう種類の、お話はですね、何かしら人間関係の潤滑油ですとかね、ユーモアですとかいう場合もありますけども、この種類のユーモア、もし展開されたとしたら、私はその場を離れるとか、距離を置くとかですね。他のことでですね、人間関係をこう培っていくという知恵が与えられるように、私は神様に知恵を求めていく必要があると思います。で、そこにはまってしまうと、ね、人間関係を作るためにとか言ってね、言ってしまっても自分の信仰が損なわれるような状態になってしまうのは良くないんですね。ですから、もしそこに何か自分自身の弱さ、また誘惑とか陥りそうなっていう時には、そこから逃げましょうと。そこで対抗するのではなくて、もう逃げましょうということですね。それが避けるということですね。で、むしろ感謝しましょうと。水曜日にも話しましたけども、感謝することが大事なんですと。私たちは感謝する達人になっていく必要があると思います。日常生活の中にあって、本当に小さいこと、目をよく、ね、こう止めないと見逃すようなことも神様働いてくださっていることがあって、それをただラッキーで終わるんじゃなくて、それを自分の言葉としてですね、感謝していくと、感謝を捧げていくということ、それが感謝は神様の祝福の扉を開ける鍵なんですと。感謝します。感謝するべきことをもっと思い出して、あの時自分が祈ったことも神様聞いてくださった。その時は喉元すぎれば明日は忘れるで終わってしまうのではなくて、思い出させてくださるように。その時もし、ね、思い出さなくても、寝る前にあのこともこのこともって思い出して感謝しても、それは遅くないと思います。それは感謝することを探して捧げていきましょう。それではおさらいにしていきます。1番ですね、古い習慣を手放すために新しい良いことを取り入れていきましょう。手放して身につける法則。2番です。言葉を吟味して用いましょう。で、人に益をもたらすことを語りましょう。ある場合に正しくても語るのをやめる必要があることもあります。3番目、人をサポートできるくらいに働きましょう。できるだけ多く稼ぎ、貯めて与える。そのような機会を与えられるように祈りたいと思います。で、3番目、で、4番目、苦い思い、許せない心を持っていると精霊が悲しみます。体調にも影響が出ますよ。5番目、神様に習うものとなりましょう。知らないうちにキリストの香りを放つ人となります。6番目、社会の価値観の愛ではなく、キリストが示された愛を追い求めましょう。イエス様が示してくださったその愛を、すでに私たちにもその模範としてくださって、与えて仕えてくださったその愛を、私たちの愛として追い求めていきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、今日もあなたのパウロの進めたその御言葉、私たちがそのあなたからの命令として受け取っていくことができますように、あなたからの本当に知恵として 私はその道を歩むことができますように。そしてこれが本当に、強制されて従うものではなくて、喜んで従って、そしてあなたからの祝福をいただくことができる、そのような歩みとしてあなたが備えてくださっていることを感謝します。そしてあなたに習うものとしてございますように。私たちの肉の力では本当に何もできませんけれども、あなたは私たちのベストを既に用意されて、そこに至るまでのそのプロセスをあなたの歩んだその道を、イエス様が示してくださったその道をコピーしていく、そのような歩みをしていくことができるように、時として判断に迷うときには、本当にあなたならどのようにするかということを、あなたに尋ね求めることができますように、導きくださいますようお願いします。イエス・キリストの名によって感謝して祈ります。アーメン。